皆さんこんにちは、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは、2009年11月19日木曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち。今日のテーマは最近本を読み始めましたというテーマでお送りしてまいります。司会は農園長の大谷健二、そして今日のゲストは中島さんです。中島さんこんにちは。
こんにちは。
中島さんは来年から入社ということで、今藤原事務所でアルバイトを兼ねて研修中ということでありますが、
はい、
お仕事の方は最近慣れましたか？
はい、慣れてきました、徐々に、
はい、通勤結構時間かかると思うんですけども、小田原に住んでないんで、
はい、
どれぐらい時間かかりますか？
電車でだいたい1時間ぐらいです。うまくいって1時間ぐらいで、
はい、それからバスを、
バスと徒歩と1時間半ぐらい、
半ぐらいで、
はい、はい、
じゃあ晴れればいいですけど、雨だと結構気分は重くなりがちな距離ですかね。
はい、でも全然歩く距離はないので、
はい、まあ、バス停近くにありますからね、
はい、
はい、大丈夫、はい、はい、ということですが、最近なんか大学生らしからぬ行動ですね、本を読むという
、はい、そうです、はい、はい、本を読み始めたんですけど、
はい、
あの小説っていうんですか、ミステリーを、
はい、
あのお友達のおすすめで借りたのをきっかけに、はい、あ、本読んでないなと思って読み始めました。
はい、ミステリーを読んでんですか？
はい、ミステリーです、はい、はい、
どんなミステリーを読んでますか今？
今はちょうど、あ、読んだのは東野圭吾さんの悪意と、
はい、
安倍美由紀さんの誰かと、
はい、
あと東野圭吾さんの、あの今話題なんですかね、さまよえる刃を読み終えたところです、
はい、
はい、
どうですか最近のこの流行作家っていうんですかね、今そういう言葉を使うかどうか分かりませんが、はい、人気作家だと思うんですけども、
はい、
ええ、
あ、なんかあんま全然2人しか読んでないので、
はい、
それの比べしかできないんですけど、やっぱ、あ、うーん難しいですけど、
はい、
やっぱ書く人によって全然ミステリーというか、なんか違うなっていうか、表現っていうか、なんか違うんだなっていうのが感じました、
はい、最近のミステリーはどんなストーリーになってるんですか、大まかに言いますと。
ですね、あ、それも全然違くて、話の進め方も、
はい、
東野圭吾さんは結構一つの事件についてって当たり前なんですけど、
はい、
結構サマールライブとかはリアルというか、なんかちょっと気分が悪くなるような感じの内容だったんですけど、うん、
はい、
そのサマールライブ
は
安倍美希さんのはなんか殺人事件はすごい柔らかなもので、誰かは、はい、柔らかなもので、なんかいろんなのが複雑に絡まってる感じです、
はい、
よくわかんないですね、
はい、じゃあいろいろなんか自分が探偵じゃありませんけども、
はい、
推理をしたりとか、そういう楽しさはどうですか？
あ、どうだろうどうだろうっていう感じで読んでって、うん、
はい、
あーって感じなんで、推理をするっていうよりはワクワクしながら読んでるような感じです、
はい、なんか最近のミステリーっていうと、その昔は結構推理をすることとか、
はい、
うん、結構多かったような気が個人的にはするんですけど、
はい、
最近
は
その情景の表現が面白いとか、
はい、あ、そうですね、う
ん、あとはどんどん読み進んでいく形で、どちらかというとこのロープレじゃありませんけども、
はい、
うん、推理というよりはどんどんどんどんこう一緒にストーリーの中に入っていくっていうか、
はい、あ、そうです、
読み展開を楽しむっていうか、
読み合った後にこの人はどういう気持ちだったのかなっていう考えるのも面白いのかなって、
はい、はい、その辺がね、昔との推理小説とか、はい、ミステリーとかとは違うのかな。
違うんですか。
昔はまず登場人物がそれを全部頭に入れてみたいな、
あ、そう、
誰がどれで動機は何で、
うん、はい、
狂気は何でじゃないけど、アリバイは何でみたいな、
はい、あ、そうなんです、ね、
この人犯人じゃないのって最初に読んだ時から思ってたとか、なんかそういうの昔多かった。最近あんまり
聞きますよ
どちらかというとそれよりはなんかその描写とか背景とか、
はい、
うん、そういう方が流行ってるのかなっていう感じはするんですけどね、
はい、 で今はまたちょっと変えて童話を借りてきて、
はい、
取りつかれ男っていうちょっと、はい、名前は石井さんかなんかだったんですけど、
はい、
お今すごい薄いんですけど心温まる話だという話でちょっと読み始めたところです、はい、なんか話に聞くとミステリーばっか読んでるとおかしくなっちゃうみたいな話を聞いて、はい、間にいろんなのを読んだ方が楽しく読めるって聞いたので、はい、読んでます今、は
い、どうですかそういうロマンスというか、はい、ロマンスではないかロマンのある話というのが、はい、
はあんま読んでないんですけど全然雰囲気は変わっていいですね悲しい話とかより全然好きです、
はい、いいですか、
はい
はい、
大谷先生は何か読まれてるんです読まれてますか本とか
最近ですか、
はい、
最近全く本というものを読む時間が
、はいあそう
ね、厳しい状況で
時間が
専門書をちょこっと
あ買って
専門書の流し読みという恐ろしいことをしてなんとなく分かったような気になってるような、
はい、
そんな感じですね
なるほど、
ええ、
時間があれば読んでみたい本とかありますか、
まあ、昔の本かな
うん、
うんはい、昔読んだその名作みたいのをもう一回読んでみたいみたいなところありますね新しいのを読むというよりは、はいうん、改めて読んでみたい方が多いですかね
変わってますかね印象が
変わってると思うんですよね、
はい
うん、
そういうのもいいですね
はい、あとは自分の好きな作家とかそういうのを少し連続で読んだら面白いかなとかは思いますけど、
ねはい、お好きな作家さんはは
い
お好きな作家さんは
最近ですか、
はい
まあ、結構ね川端康成とかね
あ、
うんまあ、読んだりとかは
昔、
してましたけどね、はい、夏目漱石とかなんかね読んでも、
はい、
うんって感じであまり、私的にははい、若い時はね、ほーっと思って読んだんですけど、はい、2回目読んだ時なんか、うん、そうでもなかったりとか。
あー、
はい、
そうなんですね。全然もう流行りのしか読んでなくて。
そうですか。
はい、
あと井上靖とか、なんか読んでましたけどね。
はい、あもうなんか、本がありすぎるじゃないですか。
はい、
分からなくて、
はい、
一番目立ったの、サマルヤの手元に。
あ、最近の表紙も綺麗ですしね。
あー、綺麗ですね。
はい
表紙も結構選ぶポイントになりますよね、はい、あと帯っていうんですか
はい
もう結構面白そうなのありますよね
はいちなみに会社ではいっぱい本が出てると思うんですけども
はい
読んだことありますか
最初にいただいた
本
を
はい
を読んでいます
はい
かなり前なんですけど、
はい、
ちょっと物理的な話が入った
量子の話
あそれですね
量子、はい、量子論とか量子力学とか言います
けど、はいはい、それを読んでるんですけどなかなかやっぱそういうの苦手みたいで
いやあれそもそも難しい話だと
進まなくて、
はい、
戻って、はい、読み直して進まない、
はい、
でまた考えてうーんね考えて分かるもんなんですかね
結構あれ置き換えると分かるような気がするんですよね、
はい、例えですか、
うん、例えというか、うん、これがそういうことなのかなみたいなもう一個の次元の話にしてもね
うん
それを理論的に本だけ読んで、はい、それを頭で理解しようと思ってもなかなか分かんなくて、はい、でもなんかふとした時にこのことなのかなって後で、
はい
分かるのかなっていうところではありますけどね、
はいうん
うん、いわゆるその化学式とか方程式だけの世界じゃないじゃないですか、
はい
うん、そういうのはなんか後で分かることも多いと思うんですよね、
はい、
あれ方程式だけでやっていくと頭こんがらがりますからね、はいそういうの得意な人いるじゃないですか私はまあそういうものには触れないようにしてるんですけど、はい、
そうですね難しいですね、
はいはい、ところで4年生の皆さんは最近どうですかお元気にやってますかあまり相変わらず会うことも少なく
ああ私も全然会ってないですね
はい
でも連絡取る限りは元気
皆さん元気では
い、はい、
特に暗くもなく
もうみんな卒論やってるんです
か、ね、あそうかその後ですねじゃあね
はいきっと、はい、卒論でバタバタしてる時期ですよねきっと
そうですね、
はい、
去年の学生もねそんなあまり うーって感じじゃなかったんですけど、その前の学生とか結構ね、
はい、
内定の時はもうすごく喜んで、
はい、
今の子はあんま喜ばないんですけど。
あ、そうなんですか。
たった3年しか違わないんですけど、
はい、
あまり喜ばないですね。
あ、そうなんですね。
その代わり、はい、その就職前のブルーな気持ちもあまりないみたいなんですけど。
あ、そうなんですか。
前は内定の時もものすごく喜んでましたけど、はい、入社前になると、あ、いよいよ働かなきゃいけないとか研修が始まるとかって、
はい、
もう毎日会社に行かなきゃいけないとか、
はい、
なんかいろいろ頭の中で考えて、
はい、
別に否定的ではないですけども、いよいよその時が来たかみたいな感じで、ちょっと気持ちがブルー、
はい、
まさにブルーって感じですよね、
うん、
落ち込むほどではないんだけど、はい、ちょっと重いみたいな、
はい、
小言を言ったりとかしてましたけど、
はい、
去年とかも全くないですね。
あ、そうなんですね、
はい、
学生も変わっていくんですね。
まあ、あのフラットですよね、起伏がないと言いますか。
あ、
喜びも悲しみも小さめにコンパクトになってますね。
あ、そうなんですね
そうですよ、うん、
うん、
もちろんあの、
はい、
泣いていただきましていただくことができましてありがとうございましたとかってメールはもちろんいただいたんですけども、
はい、
今までだったらね、
はい、
なんかすぐ電話がかかってきて、
あ、
今来ましたとか出ましたみたいな感じのメールだったんですけど、
はい、
最近はあのちょっと連絡が遅くなりましたが先日内定をいただきましたみたいな。
あ、うん、なんでですかね。
なんですかね。
なんでですかね。喜びはすぐ自分で考える時間が必要なんですかね。
かもしれませんし、あとは、うん、普段の実体験が少ないんですかね、皆さんね。
もう実体験、
うん、お勉強が多いので。
あ、
うん、だからよく面接でもありますけどね、就職活動の、
はい、
辛かったこととか大変だったことを言った時に、
はい、
一応皆さん今も昔もそれは一通りお答えにはなりますけど、
はい、
なんかそれは大変でしたねっていうのがあまりこちらも感じませんけど、向こうもそれは大変でしたねって言うと、はい、まあ一応みたいな。
あ、そんなもんなんですね、変わってしまってるんですね。
そうそう、だあれもっと、
はい、
うん、ストイックにやる必要もないと思うし、
はい、
スパルタにやる必要もないと思うんですけど、
はい、
もうちょっと熱い気持ちを取り戻さないと、
はい、
ええ、
あ、難しいですね。なんかちょうどこの間授業手伝った時にあの頑張ったこととかを、
はい、
なんか書いてる子がいて、
はい、
でもなんかふーんって感じで終わっどうしても終わっちゃうんですよね。
うん、そうそうそう、お互いそうだよね、書いてる方もね
あ、そうなんだ、ね、あれってでもどうアドバイスしていいのかも分からず。
いや、最近思うのは、はい、文章の問題じゃないってことは思いますよ。
お、
うん、やっぱりもう経験するしかない、うん、時間がなければ時間ないなりの経験、
はい、
いきなり二十歳になってしまったって思ってしまうんであれば、そこでできることを積む以外に、
はい、
小手先で
書くからふーんってなるんですか。
それは多いと思います。
あ、
うん、うちから込み上がるものがあまりないですよね、
はい、ああ難しいです。それはでも難しいですね。それをどう言ってあげるのかも。
書いてる人が情景があまり浮かんでないんですよ、
はい、
だからなんかの練習で1日10時間で猛練習でしたって言ったら、
うん、
10時間猛練習っていう文字が浮かんじゃってるんで、
あ、
それ読み手にも文字が浮かんじゃうんですよ、はい、でもあの辛かったとかあの先輩に例えばいじめられたとかなんかあって、
はい、
監督が厳しかったとか、
はい、
うん、先生が大変だったとか、
はい、
あるとその情景が頭に浮かんで書いたものって、
はい、
読んだ側にもその先生が怖かったとして先生の顔は浮かびませんけど、
はい、
でもその気持ちって分かるんですよ、
はい、
うん、だそこの部分がないのにいくら小手先をやっても伝わるものは、
はい、
小手先で書きましたねっていう気持ちが伝わっちゃうんで、
あ、
うん、
なるほど。
そう、しかも今の方がむしろ伝わりやすいですね。昔は文字を手で書いていたんで、
はい、
その字の綺麗うまいとか読みやすい読みやすくないだったんですけど、はい、今もうみんなフォントも同じ、みんな同じじゃないですか、
はい、
だからその中で読むと最初あまりよく分かんないんですよね。みんな字が綺麗じゃないですか、印刷されてるから。
はい、そうですね、
うん、だけど何枚も何枚も読んでいくうちに気持ちだけ伝わるようになってくるんで、
うん、
うん、そのこの人はこう考えてるとか、 情景、うんうんうん、まさに小手先なら小手先だし、それはもうすごい苦労して大変で、もう二度とやりたくないって思いって書いてると、うん、それは伝わってくるし、うん、これからもどんどんやりたいって思えばそれもまた伝わってくるし、うん、最初はね、ああいうウェブでやると伝わんないかなと思ったんですけど、うん、ずっとウェブをやり続けると読んでる側が読み取れるようにな ってくるんですよ、うん、そうだからその人の文章いくつか読んでると添削も可能になるんですけど、
あ、そうなんですね。
そう、インタビューしたみたいに、ね、要するにこういうことだったんじゃないのとか、こういうふうにしたいんじゃないのっていう話をしたときに、
はい、
そうですとか言ってくれる、
あ
私そう思ってましたみたいな、そこが痛かったですみたいに、
はい、
うん、でもそれ結構ウェブ読んでるうちに、
はい、分かるなるんです
。そう、それはなんかやってみるまで分かんなかったですけど、ね、まあ最初の話に戻すと、多分小説というかミステリーもそう、ね、含めて読書もそういうとこあると思うんですよね、
はい、あ、そうですね、
原作者の字見えませんからね、
はい、
印刷されたもんですから、ね、誰ずっと読んでいくと、
もう読んで勝手に自分の中で、
そうそうそう、読み手のね、
していきますもんね、勝手に浮かんでくるというか、
そうだから、その作家のがその情景とか、はい、さっきの背景とか浮かべばそれ読み手に伝わるし、うん、
うん、
これですごい難しいミステリーの内容にして読者を困らせてあげようと思えば、
うん、
いやー、この人間関係はすごく複雑ですねっていうのは伝わるんだろうし、
はい、
うん、書き手の、ね、思ってることが伝わりやすくはなってるかな、
はい、
逆に感度がしっかりしてないと、
はい、
フラットな気持ちが強くなっちゃうかな、
はい、
そこはもういかに若いうちに経験を積んで研ぎ澄ますかだと思うんですけどね、
経験、
はい、まあ、読書も経験だと思うんですけども、
はい、
まずじゃあ今後やってみたいことで、経験してみたいことって何かありますか、別に仕事に限らず。
経験ですか。あの、最近だって、あの、全然すごい音痴で、あんま音楽とかも聞くんですけど聞かないみたいな感じ、なんか最近楽器の音がすごい綺麗だなっていうふうに思うようになって、あのジブリの、うん、
はい、
やつを聞いてから、はい、夜寝るときに聞くようになって、
はい、
だからあのオーケストラ行ってみたいです、
うん、あ、なるほど。
見ながら寝たりしたらとても申し訳ないんですけど、
いやいやいや、いいじゃないですか、
行ってみたいです、楽器綺麗だなと思って、う
ん、あのいろんな演奏があるんで、
はい、
うん、フルオーケストラだと結構、
はい、
学生が行くには、
はい、
ちょっと敷居が高いかな、料金も含めてね、はい、っていうのありますけど、はい、でも小さなのあるんで、
はいはい、
楽器3つ4つとか、
はい、
うん、2つとか、
はい、あ、そっちの方が結構聞いてみ
た
い。
そうすると、あの、
はい、
下北の演劇じゃありませんけど、
はい、
演奏者と聴き手の距離もすごい近いんで、
はい、
うん、息遣いが聞こえる距離で伴奏、はい、演奏ですね、聞くのもすごく面白いと思いますね、
はい、すごい今興味があって、
はい、まあ、普段ここで笛とか聞いてると思うんですけど、
はい、
それはどうですか、アコーディオンとか。
ああ、そうですね、そういうのもいいと思います、
はい、
でもなんかピアノが聞きたいで す,
あ、そうですか。
ピアノかはなんかそっち系がなんか知ってる曲で、
はい、
なんか生で聞いてみたいと思いました、
はい、
例えばその聞いてる時、あのジブリだったりするじゃないですか、
はい、
その知って自分の知ってる曲の中でなんかリアルな音を聞いてみたいなっていう、
はい、
プロの、
なるほど、
はい、
まあ、さっきの読書と同じで一緒にその共感できるというか、
はい、
うん、歌で言えば口ずさむことができるというか、リズムが取れると言いますか、
は
い、
そうですね、共感できる曲です ね、
はい、
はい、
じゃあそれはちょっと今度お願いしたらいいじゃないですかねピアノもできますからね、大丈夫ですよ。
あ、そうなんです
ね、上手ですよ、はい、本当に、はい、うん、
なるほど、
はい、他にはじゃあ本はどうですか、どんな経験を本でしてみたいと思いますか。
本は結構、本って結構最後まで書かないのが多いじゃないですか、
はい、
なんかこの先今後なんか読み終わった後にこうなるのかなっていう想像するような感じで書いてるのが多いんで、だから友達にも同じ本を読んでもらって、結構わからないところが、例えば誰かとか結構わからないところがあったんで、それについて聞いてみたいです、討論してみたいです。
なるほどまあ、あの音で言うとその自然の音と、
はい、
自然の音に 絶対音感とかないじゃないですか、
はい、
逆にそのオーケストラとかはもう決められた楽譜の通りっていうので、
はいはい、
音も極端に言うと2つあると思うんですよね、
はい、
で読書も同じように その詩とかのように、うんうん、絶対音感とは全く違う、うん、自然の音みたいに広がるもの、
うんうん、
言の葉もそうですけどね、言霊とかもね、うん、そういうのもありますし、逆に大学に行くと、
うん、
しっかりと論理的に組み上がってるかどうかっていうのがあるじゃないですか。論文なら論文の書き方っていうのがあるんで、
はい、
そういうのはまたあの絶対音感みたいにピシッピシッと合わせていくやつなんで、ね、両方いろいろ経験していただいたらいいと思いますし、
はい、
まあ、特にあの学校にいる場合は音楽でいう絶対音感にすごく厳しくなってしまうので、
はい、
うん、それ以外のジャンルにいっぱいやっておくと、
はい、
またそのセオリー通りに戻ってきた時に、はい、ロジックとかね、戻ってきた時にすごくやりやすいと思います、
はい、
ですので、いかに自由な時間を
自由な時間、
持てるかですね。
そうですね、今のうちいっぱいあるうちに
、はい、
いろいろやるべきですよね。
そうですね、
はい、
まあ本当自分が広げただけが時間の幅なんで、
はい、
5分でも10分でも広がることはありますし、1週間でもあっという間というね、はい、何もしなかったっていう場合もあるんで、いろいろご経験を積んでいただいたらよろしいかと思います。
はい、
はい、
そうですね、はい、
ということで今日は中島さんとお話をしてみました。
はい、
はい、中島さん今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあ皆さんまたお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。